2025年3月14日金曜日、時刻は午前8時3分を過ぎたところです。さて、数学する人生第4章、数学と人生、奥様の文化勲章総動機が続いておりまして、次の見出しはネクタイは野蛮なりとなっておりますね。ちょっと長いんですけれども、もう読み切ってしまおうかなと思います。改めてこうやって音声で読むと、なんかこうまたこう響いてきますね。文章はこうなっております。こうしているうちに11月3日に授与式があるから上京せよとのことです。とても準備をする暇などありません。もうすっかり有名になりましたが、晴雨にかかわらずゴムの雨靴を履いて歩いているような主人の服装です。軽くて足が自由になって、紐を締める面倒がなく、しかも安くてこんな便利なものはないというのが主人の武将の弁解ですが、まさかゴム靴で東京へは参れません。これを説得して革靴を履かせるのにまた一悶着です。革靴はフランスのモボのようで、中から折れず歩くと頭に響くと言い立てるのです。ネクタイも締めようとはしません。こんな野蛮なことはせんというのです。着物を着て帯を締めないようなものだからといっても、交感神経を締め付けるからとか、なんとか理屈をつけます。モーニングでも人へのものを親戚の形見にいただいて持っていましたが、もう擦り切れて着られませんけれども、そんなことまで有名になりまして、皆さんから提供したいというお申し出を受けました。商売のためではない、先生に喜びだけに浸っていただきたい新調のモーニングを宿にお届けすると言ってくださった浅草の古着屋さんもありました。幸いなことに、私には京都にまるで姉妹同然にしている人があります。私どもが結婚して京都に4年間住んでいた時に親しくなりました小林さんという方がおられました。大きな団通屋さんですが、芸術や学問をよく理解された方でした。今度一緒に受賞された佐藤春夫先生の「アキコマンダラ」にも出てこられる方です。昔私どもの家に見えては「なあ岡さん、文化勲章をもらわなきゃ、それも年金付きの」とよくおっしゃっていましたが、それがたまたま今度実現したわけです。その長女にあたる人です。本当に親身になって世話をしてくださいました。靴も足が入りさえすれば嫌とは言わずに履いていってくださるでしょうと、わざわざ届けてくださいました。おいごさんが結婚式に一度来ただけというモーニングの型の新しいものを持っていらっしゃるとのことで、長男がいただきに上がりました。ズボンの裾を出しただけで着られました。本当にありがたいことでした。私自身の支度なども、何しろ旅などしつけないことでもありますので、何もできませんでした。それにちょっと着物の袖付けに取り掛かったりすると、すぐまた報道の方に応対しなくてはならず、とても暇がないのです。 汽車の切符を手に入れることもできませんでした。三等が二等になったり、二等が一等になったりしているので、一向に要領を得ないのです。一等で行ったらと勧められましたが、二等でも二時間前から待っていれば座れると聞いてきて、二等と一等ではいくら違うと主人が聞くのです。2000円ほどだと申しますと顔をしかめて言います。大学で非常勤の講師を1時間やると200円、2時間待って2000円得をするなら大学よりも終わりがいいな。小玉やツバメなら二等でも指定席が買えると聞いた時にはもう売り切れでした。ラジオの人や大学の人たちが心配して、なんとか都合しましょうと言ってくださいましたが、主人はそれをうちが取るために席をなくす人が出るのだろう、そんなことはせんでええの一点張りです。学校の力とか放送局の力という気持ちになるのがたまらない潔癖な主人の気持ちはよくわかります。それと玉の旅行だから、特急のように早く過ぎては景色を楽しむ暇がないとも言うのです。私などは退屈で困ると思うのですが、急行だって早い、ごと普通でええやと済ましています。それだけは勘弁してもらって、2時間前から待つことにして、普通急行二等に乗って東京へ参りました。東京駅には高校時代から仲の良い秋月先生ご夫妻や長女の主人の両親、中学校の同窓生たちもいっぱい迎えてくださいました。その中には京都で生活していた時の林家のご夫妻もおられ、35年ぶりでお目にかかってびっくりしました。皆さん、私たちが一等で行くとばかり考えていらっしゃったものですから、わからなくて困ったそうです。と、ここで終わっておりますね。もう岡清の人物像がよく見えてきますね。まあ、当時も相当鬼人に見られたんではないかなと思いますが、続いての見出しは間違っても良いかみたいなことみたいなっていう感じになってますね。これもまた楽しみですね。といったところで、時刻が8時12分になるところです。以上です。